まあ、とりあえず昨年リニューアルを、
はい、
なさって、
はい、
おしゃれで20周年ということで、
はい、
おめでとうございます。
ありがとうございます。
遅巻きながら。
なんか20周年がな、20周年っていうのがその始まる時を言うのか、その丸々の内容を分かんないで、今年もそれで通したのかなと思ったりもするんですけどね。
なんか具体的にじゃあ、はい、星のお兄さんって名乗り始めた時とかそういうのはあるんですか？
あんで、ここ入社したその秋からなんで、僕はね87年からだと思ってたんですが、
はい、
よく考えると86年に入社してるんで1900、はい、だから1986年の秋10月ぐらいから名乗り出してるのかなと思ってるんです。あ、でもちゃうな。86年に初めて最初は2人1組で星座解説してたんですよ、
はいはいはい、
で1人はこう読む専用の人で、僕は矢印専門の人やったんですよ。
あ、なるほどなるほど。
でその読んだはる人に合わせて矢印をこう指すっていう役をしてて、
はい、
それで何ヶ月かやって、1人で動き出してから多分星野お兄さんなんで、星座解説に携わったのは86年の秋なんですけど、
はい、
多分ね87年の頭ぐらいだと思うんですね、星野お兄さん的には、
はいはいはい、最初から、最初はじゃあ普通に
普通、全く普通です。
普通って変な、はい、星野お兄さんが変っていう話じゃないです
か。全く普通に、原稿通り読んでましたし、
はいはい、
棒読みですよね。
あ、
まあ、基本的に興味がなかったんですよね。あ、そのそうこのプラネタリウムに携わるまでは、
はいはいはい、
だから全然知識がなかったん で、
ええ、
でここに来たのもこの下にスポーツセンターがあるんですけども、
はい、
そこに僕体育大学の出身で、
はい、
ホテルに入ってきたら、
はい、
まあ、一応どこに配属されるかわからないですよということで、はい、レストラン行くかもしれないしフロント行くかもしれないと、
はい、
体育大学だからスポーツセンターになるわけではないですよって言われたんですけど、大丈夫、何でもやりますって言ってたんですけど、心、の中では、
はい、
体育大学出たやつそんなレストラン回さへんやろと思ってて何でもやりますって言ってて、で研修期間3、4ヶ月だった時に、
はい、
正式配属があった時に、
はい、
やっぱスポーツセンターだったんですよ。やっぱりもう人生思い通りやなと思ってたら、
はい、
ただし2階にプラネタリウムがありました、それもあなた明日からやりなさいっていう話になって、そこでもうドキャーですよね。
あ、
そこですよ、プラネタリウムとの出会いは。
なるほど。じゃあそれまでは特段にこう星好き少年
だった。全くです。どっちかというともう一番縁の遠い方ですよね。
体育会系で、
はい、体育会でもう運動ばっかりしてた、運動バカみたいなところでしたからね。
ああ、なるほど。で実際にこうやられていって、
はい、
でまあ最初はこう台本を普通に読まれて、
はい、
まあ何かのきっかけなのか徐々なのかわからないですけれども、
はい、
こう面白くよしたみたいなのがあって、
はいはいはい、
こう今の流れにな
っ、ね、そうですね。きっかけは北斗七星から北極星を見つけるっていう、
はい、
この星とこの星をつないで5倍しますよっていうのを、
ええ、
その矢印担当時代にですね、
はい、
本を読んでる人がこの星とこの星をつないで5倍します、1,2,3,4,5ってやったんですね、
はい、
で僕はそれに合わせて矢印をこう合わせたんですよ、
ええ、
でこれ 1,2,3,4,5 のところの最後の5をですね、
ええ、
ちょっと全然違うところをピッと刺したりしたんですよ。そうするとちょっとこうクスクスクスと、まあ、大爆笑じゃならないですけどね、クスクスと笑うわけですよ、
はい、
そうすると読んでる人は何を笑われてるのか分かんないですね。ずっと結構読んでありますから、
はいはい、
で僕の中では絶対こんなのありやなと思いながらちょっと蓄積しといて、で一人でやるようになった時に、
はい、
どうせならと思ってこう一つ崩し二つ崩ししてだんだんもうだんだん崩れるようになってきたんですね。
あ、
きっかけはやっぱそこですね。北斗七星から北極星を見つける、
それが星上
げルーツなんです。一番原点です
、ね、じゃあもうそれも、ね、結局配属がこっちにスポーツセンターになったということと、う
ん、はい、
まあ、そういうツボがあるな
ってい
う、
まあ、基本的に関西人の血が騒いだ
そうですね、面白いですね。 まあ、爆笑星座解説の姉さんという、はい、また面と、
はい、
もう一つ今度歌手星のお兄さんというのがあるわけじゃないですか。
どうなの、あるんですかね。
で、まあ、その星座解説をされてるうちに、
はいはい、
今度はじゃあライブでもやったのかと、
はい、
いうようなことになって、
そうですね、まあ、あのライブ自体は、まあ、会社の命で、はい、プラネタリウムと音楽をこうミックスしたイベントをやりなさいということでスタートしまして、で
会社から、
あ、そうです、はい、でそれはもちろん僕に歌えなんてこれっぽっちも言ってましたけどね。でちゃんとした人を呼んで、音楽とプラネタリウムっていう、まあ、あ、音楽とプラネタリウムっていうイベントをやりなさいと、はい、で最初はどうしてもやっぱクラシック系なんですね、
はいはいはい、
ピアノとバイオリンの夕べみたいな、
まあ、星空で、ね、
いわゆるプラネタリウムといえばみたいなところが当然ね、そういう、まあ、20年前なんか特にそういうイメージでしたから、だからそういうことをやってたんですけども、それがまあ自分のプラネタリウムがこうだんだん崩れていくと、こう並行しながらだんだんとやっぱりあの音楽の方もいろいろなもっと変わったスタイルをやりたいなということで、普通にポップスとかジャズとか、まあ一般の人がよく耳にするようなものを入れていきたいなと思って、ライブの方もまあそういうのを取り入れていったんですね。で星座解説してる時に割にあのネタでね、
はい、
アカペラで、あの歌、それは笑いを取るために、あの歌ってたんですけどね、ちょっとおしゃれな曲があるんでとかって言って、
はい、
で僕が生で歌ってお前が歌うんかいみたいな。
はいはいは
い、そういう、ね、ことでやってたんですけども、ある時あのアーティストの方は、
はい、
そんな好きやったらちゃんと歌ったらええやんみたいなことになって、で、あのじゃあ CD でも作ろうかなみたいな話になって、そこからですね、なんか勘違いが始まっていったのは。
いやいやいやいや。じゃあそれまでは、自分の持ち歌ではなくて、
全然
いろんなものを、
そうですね、それもそんなに歌ってないですよ。本当に
ネタ的に、
あの最後に僕のプラネタリウム散々こう笑わしといて、はい、最後だけちょっとおしゃれにあのバラード曲と星だけの時間を作ってるんですけども、
はい、
その時に、例えば当時ですと久保田敏信さんのミッシングとか、
いいですね、
よかったんで、はい、であの音楽と星合うんですけども、それではあのミッシングを聴いていただきましょうって言って、CD が鳴るもんやと思ってるところに僕が言葉に歌い出して、いやお前かいみたいなことを一回ボケてからやってたんですよ、
はい、
でそれがあの結構こう自分で快感になってきて面白いし、こうだんだんこうな歌う部分が長くなってきてて、そんなこともあって、それならっていう話だったんですよね。
ああ、じゃあ学生時代になんかこうバンドやってた
は、ね、一応ベーシストとしてやってましたけど、
はい
はい、別に、まあ、ボーカリストっていうわけではなかったんですね、まあ、あのなんかちょっと歌ってはしてましたけど、全然もう本当に趣味の中の趣味で、
はい、やっぱり洋楽のロックとかそっちの系統
で、ね、僕いやほとんどあの邦楽でしたね。もうあの当時でしたらツイストとか、はい、サザンとかそういうもう分かりやすいやつばっかりやってましたね。はい、
なるほど。
で、まあ、自分が歌い出したのは、はい、あのもう完全に経費削減なんですよね。ライブをやっててあの、まあ、結構売り上げもガーンと上がってきたんですけど、
はい、
あのこれ以上まあ上げようと思ったらどうしたらいいのかなと思った時に、まあ、会社の命もあってね、そうするとあのコストを削減しないといけない、はい、じゃあもうギャランティー払う部分を減らすしかないので、じゃあ、自分で歌う回数をちょっとつければその分浮くやない
な、なるほど
っていうのがもう発想です。
はあ、
まさにそれです。
その割にはあのセカンドシーズンは
あれはそうですね、だあれも結局原田真二さんがここでライブのゲストと来ていただいて、
はい、
あの非常にもう面白いって言って気に入ってくださって、でじゃあ1枚目があったから2枚目作りましょうよみたいな話が盛り上がって、それで今作ったんですよね。でももうそっからだいぶ経ってますよね。
そうですね、あと、はい、あの三吉君の、
はいはい、あれはもう全然セルフプロデュースで、
はい、
まあまあちょっとたまたま自分で作った曲があったんで、まあ、ちょっと残しとこうかぐらいの程度で
なるほど、はい、でもなんかやっぱりああいうアコースティック系のやつで、ね、あの綺麗な歌だし、うん、すごくねあれが使うといいじゃない
ですか。そうですね、まあ、録音的にはね、うん、そんなにお金もかけてないのであれなんです、そんなに大したもんじゃないんですけども、はい、まあでもあの自分でそれまでは全部書いてもらった曲だったんですけども、はい、自分で作った曲だったんで、はい、いいなという、ちょっと残しときたいなというのがあったんですけどね。
なるほど、はい、今後なんか新しい予定と
か今、CD アルバミニアルバム制作中でございまして、はい、話によると今日の演奏者皆さんがどうもご協力いただけるみたいで、
あ、そうですか
本当はそんな話じゃなかったので、まあ、今ちょっとしてたのね、そんな話にもなってましたけど、ちょっとこれからレコーディングなんでって話をしてたら、はい、なんかやりましょうよみたいなことを言ってくれてありましたけど。
なるほど、
はい、
縁ですよね、やっぱ
り、うん、まあそれは分かんないですけどもね、これからのことで、はい、ただアルバムを作ろうとしてるのはもう確かで、
はい、はい、なんか今こういろいろこうライブの方もゲストとか呼ばれてやられてますけど、特になんかこういう系統のとかそういうあれは別になくて、
その音楽のジャンルですか、
田畑さんの好きな方を
呼んでるっていう。そうですね、好きであったり、まあ昔は聴いてただけの、まあ、ある程度ファンみたいな部分があったのが、はい、逆にこうなんかクライアントになってお呼びすると、ね、なんか結構対等に喋れたりするじゃないですか。
なるほど、
ね、そんなこともありの、どさくさに紛れて憧れてるアーティストと仲良くなろうみたいなそういう部分は多々ありますね、まあ、基本的にミーハーなんで、
な、
仲良くしたいアーティストはなんとか、なんとかルートがどっかつながってないかなみたいなことはやってますけどね。
あ、
はい、まあ、やっぱり自分の好き嫌いは多分に反映されてると思います。
なるほど、
はい、
そういった趣味を多分に反映した上で今星のお兄さん一押しの方とかいらっしゃいます？
そうですよね、まあ、マニアックなってこと、世間的にマニアックな方はいろいろ、ね、いらっしゃいますけども、今やってみたいなと思ってるのは、例えばはじめちとせちゃんとか仲良くなったんですけども、なかなかね、あれぐらいのビッグネームになると呼べないんですよね、簡単に山崎正恵さんにしてもしかりなんですけども、なかなか仲良くなったからじゃあここでやってくれるかというとそうでもなかったりする人たちが多いので、はい、そういう人たちをなんとかここで呼んでこのプレミアムなライブはしたいなと思うんですけどね。
あと、まあ、ラジオの関係で、
はい、
ほとんど準レギュラー的に、
はい、
出ていただいてる方とか、
はいはいはい、
あと、どうですか、この間女の子たちの
5人娘、
ね、5人娘
実はシスター5、はい、昨日来てたんですけど、
はい、
実は今回 の, ミニロマンチカを紹介してくれたら今一緒に帰っていったんですけども、はい、その友達っていうのがそのシスター5をプロデュースしてる人なんですね。
ひろまさん、
はい、
はい、
あれ何でしてるんですか。
ジャボーズファンですか。
あ、そっかそれ
ヒラーマン
あ、知ってますよ。そうです、ヒラーマンが要は全部ターニングポイントになってて、今回のロマンチカもヒラーマン紹介なんですよ。
あ、そうなんです
か。はい、でヒラーマンとシスター5のことでちょっとヒラーマンに頼まれて、まあ、事務所東京やけども、彼女らが大阪なんで、はい、こうフットワークがどうしても重くなるんで、なんとかこっちの FM のブッキングとかいろいろ番組のブッキングをやってもらえへんかって話がまず去年来て、で落とし料とか聞いてよかったんで、やりますよって言って、まあ、近辺京都滋賀大阪 の, その FM 局とか回って、こんな娘がいますんでちょっとなんか出しちゃってくださいなっていうのを言うてる間にもうメジャーデビュー決まってしまったんですよ。もう俺回らんでええかなって話になってで、まあ、そうこうしてデビュー前とデビュー後と両方うちでライブをしてたんですね、
はい、
でそんなことでヒラーマンにちょっとお話に行ったらそのミニロマンチカを紹介してもらって、まあ、面白いなということで、 それで、まあ、全部彼からで今度の CD のプロデュースも、はい、平山です。
なるほど。
僕のミニアルバム
すごいですね。じゃあずっとつながってるんですね。
そうですね、
平山さん。はい、そうですか。